はい、今台北におりまして、1月のね台湾 の総統選挙の、まあ、見学に4年ぶりに来たということなんですけど、まあ例に言うと台湾といえばタッコンちゃんですよ。
今期とかでございます、ね、今回もカルロスさんにお付き合いいただき、
はい、いや俺がアテンドしてもらってるんで、
明日にはマルコさんも来ていただくと。
そうね。
そして、
はい、そして
はい、ロケと申します。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リスナーさんで、
はい、
初参戦
で、ね、初参戦で、
そうですね、500話からを聞きまして、
ありがとうございます。
どうしても来たくなってし
まいました。ありがとうございます。我々の台湾に行くよという言葉に乗ってくれて、
は
い、
まさかの
一旦バンコクに行って遊んだ後に
黄金コースですね。
そう、今日来てくれたっていうね、はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、はい、今日初日にして
なんか
ものすごいミラクルが
ありましたか。
ありましたでしょう。こんなもんミラクル以外何もないわ。
僕は
夜に
、はい、桃園空港というところに着きましてですね、
はい、
どうでもいいんですけど、
はい、
スターラックスっていう飛行機に乗りたくて。
いやー、それもちょっと含めて、
そうそうそう、
ちょっと解説してもらいましょうね。
スターラックスっていう飛行機に乗りたいなとずっと思ってたんですけど、はい、ずっと、まあ、乗れてなくて、で、まあ、今回初めてのツアーに寄ってきて、はい、まあ、スターラックスって世界一の航空機マニアが作ったと言われる台湾の、
なるほどですね、
フルサービスのあれなんですけど、
それちょっと浮かれちゃったんじゃないの。
いや、そうなんですよ。
ちょっとその辺の話を、
そうなんです、
おいおいちょっと聞いていくということで、はい、それではスタジオスムギ始まります、はい。まずスターラックス。
スターラックス、
はい、
そうそう、スターラックスってね、エバー航空って
台湾のレガシーキャリア、
そうそうそうそう、はい、だから言うたら台湾で言うと、うん、中華航空っていうのが、
はいはい、
まあ、日本で言ったら JAL ですよね、
はいはい、
ナショナルフラッグシップ、はい、昔からあって、でそれに対して、うん、完全に民間のお金で作ったのがエバー航空
なんですね。
で、まあ、だからこれ、
まあ、穴みたいなもんですね。
でずっとこの2大体制でやってきたんですけど、でエヴァの、まあ、もう亡くなったんですけど、うん、まあ、創始者っていう人が、まあ、親日家というか、
はい、
まあ、東日本大震災の時に確かポケットマネーで10億ぐらい出してくれて、出した上にまだ足んねえんだったらもっと出すからって言ってくれた人でその人の孫かな、
はい、
がそのエヴァ航空いろいろちょっとボタボタがあって、でそこから出て、うん、でもう一番自分が理想とする航空会社を作るんだって言って作ったのがスターラックス。
あ、そうなんだ。
なんで、まあ、そういうなんかそのちょっとそのなんていうのかな、エヴァ、まあ、元々の創始者に対するちょっと感謝の気持ちもありの、うんうんうん、であとその新しくそういう気概を持って作った航空会社っていうのをなんか体験してみたいなってなって、スターラックス、
なるほど、
そうなんです、に乗ってきたんですけど、まあ、ぶっちゃけめっちゃ新しい航空会社なん で、うん、で機材もめっちゃ新しいんですよね、
はいはいはい、
エアバスの350で来たんですけど、はいはい、と多分787ですね、うんうん、ボーイングぐらいしかないし、まあ、飛行機も当然新しいんですけど、うんうん、だから機材はものすごい素晴らしかったんですけど、うん、食事も美味しかった、
はい、
ピッチが狭かったんですよ、ね、
ああ、なるほど、そこはそうそ
う、だからね、僕は全然大丈夫ですけど、うん、カルロスさんだったらちょっと狭い、
うん、俺そうなんですよ、
そうそうそうそう、だからピッチを気にする人は、ピッチを気にする人はスターラックスじゃないかなっていう、
そうなんですよ。だから僕もね、例えばスクートとか乗ってタイマー来たとかあったんですけど、必ずいわゆる
スクートはまだ
広い方なんですよ、うん、なんですけどやっぱり狭いんですよ、うん、なので必ず何ですか、その広い足元広い席を、うん、
前の方
をやっぱり追加料金払って、うん、まあ、キープしなきゃいけないんで、でこと考えたらあんまり僕は LCC 乗るモチベーションないんですよね。それ
まあ、スターラックスは本当に、
まあ、フルキャリアです、
フルキャリアで、はいはい、 でそのピッチが狭い以外は本当に素晴らしくて、あ、機材もやっぱりすごいし、でそのコンセントも全部全ての電圧に対応して、
あ、そうなんだ、素晴らしい、
そう、モニターも本当に大きくてすごい快適、うん、快適でしたね。
でまあ桃園空港着きました。
そうなんですよね。でカロスさんに着きましたよ、はい、つって、でちょっと急いで行きますから、
まあ、7時ぐらいに、ね、
ちょっと遅れそうなんですけど、なんて言って、
僕の台湾人の友達と一緒に晩ご飯食べようと話してて、そうなんですよ、ね、
約束してたから、
ね、ちゃんとロケさんと、
そう、
あとあの僕のそう一人ね、あの去年のあれ8月のスモッチョに来てくれた台湾人の女の子がいて、
うん
うんうん、でその時にあの来年、まあ、選挙見に行くんだよって言ったら、じゃあ台湾に来たらビール飲みましょうって話してて、うん、本当に来てくれたんです
ね、
その子も。
なんか見覚え、あれ見覚えがあるけど、これはこの子はどこで会ったのかなと思ったら、ああ、あの時のみたいな。
そうよ、めっちゃいい子でね。
いや、素晴らしい縁ですよね、
はい、そんで、我々コンちゃん待ってたわけだ、レストランの先にね。
で、僕ももうとにかくちょっと遅れそうっていうか遅れたんですけど、うん、バス乗って、でも渋滞してて、はい、でちょっと気持ちが焦ってて、うん、でなんかまあ、とりあえず一番早く台北市内に着くバスに乗ろうと思って乗ってたんですけど、
はい、
まあ、待ち合わせ場所よりちょっと遠くだったんですよ、その終点がね、
うん、
でまあそこまで行ってタクシーで戻るかなみたいな感じで思ってたら、なんか途中で急に止まってくれたから、はいはいはい、あ、今降りなきゃと思って、
ここだと
バーって荷物つかんで、
あ、降りちゃった、
そう、でそこからタクシー捕まえて、うん、ホッとして、で、まあ、待ち合わせのレストランに向かってる道すがら、うん、あれ
なんか寂しい、
なんかない、
なんか足りないと。
そうなんですよね、うん、なんか自分の一部がちょっと足りない感じがしておかしいなと思って、ポケットになんかいろいろと、あれ、うん、まず財布がないな、
うんうんうん、
携帯は持ってて、うん、UU カードも持ってる、でも財布がないし、モバイルバッテリーもないし、パスポートもないな、はい、なんならみたいな、はい、あ、これ完全にやっちゃったなとリムジンバスにあれ置いてきたなと、ちっちゃいバッグ、
要するに貴重品を詰めたちっちゃいバッグ、
そうなんですよ、それをほんなんかでかい洋服とかお土産しか入ってないバッグだけを掴んでこれ出てきちゃったなと。
なるほど。
とりあえずそのタクシーに UU カードで払おうとしたら、はい、いや現金だけだと、
UU カードダメだ、
じゃあ分かったと、ちょっとここに僕の友達がいるからって言って、はいはい、レストランの中行って一回カロスにヘルプ求めてキャッシュをちょっとお借りをしてですね、でお支払いをして、
もう汗だくで入ってきたもんね焦ってるのどうしたんだと思ってびっくりしちゃったもん、などうしたのって、俺も一瞬ちょっと理解できなくてさ、全然いいんだけどどうしたの、
そうなんです、バッグをなくしたっていう話を、うん、まあ、そこでして、
そうだね、
そっからが、
そっからミラクルが、
そっからで、とりあえずだからその一緒にカロスさんの元々のお友達の女の子が、はい、まあ、とりあえずバス会、うん、まあ、バス会社の名前を覚えてたんで、うん、そのバス会社に電話してくれたりとかってしてて、ね、でもとりあえずその時はまだ見つかってないから、折り返しをその子のところにバス会社からする、見つかったらするからっていうことでちょっとしばし待ち、
まあ翌日になるかなって話なんだよね、
そうだからそんなに、まあ、ちょっと不安ではあったけど、あのそんなにすぐとは思ってなかったんですけど、そしたら僕の電話に着信があったんですよ
それがミラクルだよね、そもそ
も。これなん日本からなんかローミングで来てんのかなって最初思ったんですけど、はい、そしたらその後にショートメッセージが入って、はいはいはい、まあ、日本語で、
うんうん、
コンさん、
はい、まあ、コンさんじゃないけどコンさん、
コンさん、コンさんじゃないんですけど、まあ、まあ、
コンさんね、
ちょっとそのまま読みますよ、
はい、
日本語で、あの、はい、コンさん、カバンを見つけましたが、はい、今どこにいるのですか、
はい、
周りの台湾人に電話してもらっていいですか
すごいよ、ね、これ
って言って、
ショートメッセージが、
リンさんっていう人が、
はい、
自分の電話番号を添えてショートメッセージくれたんですよ。えと思って、
思うよね、
え本当にと思って、バス会社かなんかが抑えてるか、もういなくなっちゃったかどっちかだと思ってたんで、
まあ、
個人の人から、
バス会社の運転手かなとも一生思うよね。そうそうそ
う。でこれを、うん、はい、そのカルロスさんのお友達の女の子に見せて、はい、この電話番号に書かれてる電話番号に電話してもらったら、はい、実は、はい、そ全然ただの個人の人で、ただの個人の人で私預かっています、うん、でそっからその待ち合わせ場所を指定してもらって、じゃあとりあえず今飯食ってるから食事が終わったらそこに行きますからっていう約束をしてくれたんですよ。そしたらその女の子が、あ、俺は言っていいんですかね。
いいよ。
まあいいですよね、うん、自分のどうやら別れてると思うんですけど元彼に電話をして、あの車でそのレストランの前に迎えに来てくれてですね、
そうそうそうそう、
しかも迎えに来てくれてるの僕もあの車だっていうのは聞いてたんですけど、うん、そっからこう20分30分飯を食ってるのをずっと待ってて、これ申し訳なかったですけど、そうそう、待っててくれて、はい、でそっから食事が終わってその車に乗って待ち合わせ場所まで、でも結構もうちょっと近いのかなと思ってたんですけど、2、30分
くらい乗ってたよね、はい、
そこまで連れて行っていただいて、でそのまあ待ち合わせ場所のセブンイレブン、うん、コンビニのところで待っていたら、うん、僕の荷物を預かっててくれたリンさんがやってきてくれて、いい人でしたね。
も
うなんかそうそう、まあ、まあ絵に描いたような親切な感じの人でしたけど、そうそう、
典型的な台湾人の男の子っていう、
そうだからもう こんな、まあ、本当に久々に荷物なくしたんで、あら、やっぱり台湾それは安全だと僕も思ってたし、割とこう荷物見つかる国だなとは当然思ってましたけど、
まあ、僕も初めての時ね、
そうですね、
お前あのルーターをタクシーなんか忘れて、
うんうんうん
うん、で慌ててね、うん、でそしたらタクシーの運転手がそれキープしてくれて、
ね、そうそうそう、
ね、ありましたよ。
だからもう、まあ、どっかで、まあ、しかも乗ってたのがリムジンバスなんで、うん、在来のバスとか電車じゃないから、まあ、もしかしたら見つかるんじゃないかなと思ってたけど、
まさか、ね、
まさかこういう展開だと思ってなかったし、
確かに、
で待ち合わせしてリンさん来たら分かったことがあったんですよね、
う
ん、
そうです、
あのお友達の女の子はもともとお知り合いだった、
そういうことです、こんなことないよね、
うん、
え
もうだからもう全員が台湾ミラクル
ア
ミラクル台湾
だ、アメージングタイランじゃない台湾
これ本当にだからめっちゃ縁を感じたし、
いや本当だよね、うん、あなたが紡いできた台湾人ないし台湾との縁がやっぱりこうこの奇跡を
ね、
俺怖かったもん、
そうっすね、
うん、嘘だと思ったもん、
うん、
なんでと思った
もん、僕だって下手したらパスポートもないから、
そうだよね、
今日ホテル
に入る、そう言ってたもんね、
そう
とりあえずだから
野宿するか
一緒に行って、とりあえずこういう事情なんで一緒に説明して、うん、でまあなんならこっちが、うん、まあ要するにそのギャランティーして、まあ、使わせてもらうみたいな、
うんうん、
そこまで言ってたんだよね、
全然覚悟して、まあまあそんなにだって今日中に見つかるなんて当然思ってないし、ね、
わずか3時間後だよ、
いや本当にだそのまあお友達だったのは本当にたまたまなのかもしれない、うんうん、まあミラクルだけどたまたまなのかもしれないけど、うんうん、まあ、そもそも個人の人が、
うん、
僕のカバンを拾ったとしても、
そう
それ警察に届けって終わりじゃないですか、
まあ、ないしバス会社に
ね、
渡してさ、
それをわざわざなんかカバンの中に入ってた僕の携帯番号を見つけてくれて僕に電話をしてくれて、しかも周りの台湾人に代わってくれって言って、そうそうそう、自分の電話番号を書き添えてくれるって、
やらないよね、
すごいなと、
多分パスポート見つけて、うん、あ多分困ってるんだなと思ったんじゃないのかな、
うん、なんかだから後で聞いたらあれでしたね、僕の多分同じバスに乗ってて、うん、僕の後ろの席かなんかにいて、
はいはいはい、
慌てて出てった時にシートにバッグが残ってたのを見つけて、あこれは忘れ物だと思ってキープしてくれた、
素晴らしいね、彼は終点まで乗ったんだよ、ね、
そうそうそうそう、
いやー これどうですか、一部地図見られてて。
いやちょっと考えられないですね。
ですよね、怖いっすよね。
ちょっといきなりちょっとあのお付き合いさせてしまって申し訳なかったなと思うんですけど、まあでもなかなかできない、
なかなか、いや、ちゅうかまずないっすよ、こん
なの。ないですね、
まずないっすよ、こんなの。これ見れなかったら明日来るマルキーは間抜けだよね。
いやでも明日はまた別のミラクルが。
あそうか、ちょっとしたミラクルですよ、僕にしてみて。
いや、やばい、もうちょっとしたっていうかめっちゃミラクルです。
僕の実はあの以前勤めてた会社の上司が台湾人なんですよ、はい、女性。
フータズが
違うわ、まあ、フータズっぽいけどね。で、そうなんですよ。で、まあ僕は今朝ね、台湾に着いて、まあ、地下鉄の、まあ、電車待ってたわけですよ、あ、そういや台湾って あの人いたなと思って、何の脈絡ないんですよ。で、辞めてから3年半ぐらい経つんですけど、うん、1回も連絡したことないんですよ、うん、なんとなく思い出しちゃって、思い出したら連絡しなきゃいけないじゃないですか、うん、で、あ、今実は台北にいますみたいな連絡したんです、うん、そしたら本当にいいみたいな感じになるじゃないですか。あなたのスケジュールどうなのって言うから、うん、あ、全然俺フリーよって言ったら、飯食おうよって話になるわけです、うん。ほんで明日の夜、うん、久しぶりにその人と一緒に、皆さんと一緒ですけども、
そうですね、
ディナーを。なかなか美人の台湾人ですよ、しかも巨乳ですから。
そうちょっと怖いです、ね、いや巨乳は関係ありますけど。
ああそうなんだ、うん、そういい人だよ、すごく。まあそんなミラクルちょっとね、まあ明日はちょっと分かんない、どうなるか。ただ今日はこの今夜のミラクルはね、
ドア頭からちょっとね、
いやちょっとね、
あの全てのすべての台湾人が親切なわけでは当然はないし、
もちろん。
で今日そのカルロスさんのお知り合いの本当に活躍していただいた女の子のお友達、はい、まあ僕も3回目ぐらいですね。
そうね。
男の子がいるんですけど、はい、その子もすべての台湾人が親切なわけじゃないと。
そりゃそうです。
そしてマフィアもいますから。
当然です。
すべてを信じちゃいけない。
本当です。
とは。
言いながらも
ちょっと言ってはくれたけど、やっぱりその確率論でいきゃ
そう、ね、
もう圧倒的に安全な国ですね。
おっしゃる通りです、おっしゃる通り。
そして親切な人も多いと思います、まあ、少なくとも僕が日本人だからっていうのも少しはあるかもしれないけど、やっぱりそういうことが多いし、僕の周りを見てもやっぱりそういうふうに親切にしてもらったとか、
おっしゃる通り、
そういう体験をした人が多いので、もしあのどっかの国でやさぐれて、うん、外国人信じられないって言ってる人がいるなら、一度台湾に来ていただいて、
もしくは初めて海外にチャレンジ ね、 ね、だって今ほらあのコロナの影響もあるけど、日本人のパスポートの保有率2割切ってるわけでしょ、うん、18% くらいじゃん。
本当ですよ ね、 ね、信じられないですよね、う
ん、で特に若い衆が初めて海外に行きたいんであれば、うん、どこに行ったらいいか分かんないっていう人は、うん、やっぱり最初台湾っていうのは ね、 ね、やっぱ近いし、うん、で飯もうまいし、で何よりもまあ今言ってみた人のね良さがあるので、うん、やっぱり最初は台湾でいいんじゃないのっていう気はするよね、うん、
しますね、
うん、改めて今日
不安な海外不安な人がいたらとりあえず一回台湾に、
でどうしてか分かんないかったら俺たちも聞いてくれ
ると。そうですね、間違いない、
はい、
う
ん、なんならあの日程だけ言ってくれたらこんちゃんが全て予定組むよと
やりますよ
ね、2泊3日で、ね、全然楽しめるしね、
はい、
はあ、いやだからもう今日はちょっとね、初日からこういうミラクルがね、
ちょっと濃かったですね。
濃かったんですけど、そもそも論で言うとロケさんが参加してくれたのミラクルだ、
ね、確かに、まあ、
いやだってそうでしょ、
そのほらタイとかだと、うん、みんなタイ好きだから、
まあね、タイ好きだからね。まあ、来るよね、ただ来る目的の中に、まあ、ゴーゴーバー行きたいとかさ、うん、昔あったら
そうそう
あったわけじゃん。ここ台湾だからね、
台湾、
まあ、ロケさんちなみに昨夜台湾にいた、あ、タイにいたらしいけど、ね、そこからわざわざ台系の台湾だから、
ね、めっちゃありがたいっすよ、
どちらでも参加したという
そうですよね、いや、ほんとほんと、だからこれもある意味奇跡なんですけど、やっぱりなんかのご縁なので、
だってなかなか連絡しにくくないですか。
いや、しかもツイッターじゃないからね、インスタだから。
ああ、そうなんですか、
なおレアですよ、
うん、
でしょ、なおレアです
よ、超ありがたかったです。
ツイッターはね、たまにありますけど、インスタで フリーで行っていいですかって言われたの、インスタ初めてじゃないですか、俺、多分。
いや、なんか日本で、僕もたまたま東京にいるからも、今、ショックとかは分かるんですけど、いきなり、
台湾ですから
ね。
で、しかも我々の言ってること聞いて、台湾の選挙にな、ちょっとね、興味が出てきたんで、行っていいっていう話。
めっちゃありがたいです。
めちゃめちゃありがたいです。でこれがそもそもミラクルの始まりなんです、そもそも台湾でさ、今回。そうなんです。
そしていきなり会った初対面の人に、
はい、
僕の、カバン紛失に付き合いさせるというね
まあでもこんなのね、でも望んでも
まあでも旅の醍醐味、これ開き直って言いますけど、まあ、
ハプニングです。
そう
まさにハプニングで、それいかにリカバリーするか。
そう
ですね。そこに人の優しさがあるとね。
本当です。いや、もう本当に最高ですよね。
もう僕のあれですよ、あのタイのマッサージ屋のおばちゃんと一緒ですよ。
そうですね。ただ違うの
は、いや、分かったでしょ、僕があのタイのおばちゃんのオファーを受け入れた気持ちが。
それはね、分かんないです。
いや、
それは分かんないです。いや、僕だったら、
いや、今日ね、こんちゃんね、親切にしてくれた人がいっぱいいますよ、ね、まあ、僕の友達の女の子もそうだし、あの、この子が呼んでくれたドライバーもそうだし、あと何よりも見つけてたリンさん、
そう、
まあ、3分割されるんですけど、これが仮に一人の人がやってくれたとしたら、
それでも一人の人、僕がリンさんにケツを貸したらいいんですか。
いや、もしリンさんが熟女だったらどうする。
まあ、熟し方によりますよね。
でも断れないと思うよ、絶対。
ちょっと僕はなんかちょっと何かをつかませて逃げるかもしれないです。いや、
人として逃げるわけいかないでしょ、そんなの。みんないろいろ言うけど、俺に対して。だけど、
いや、ちょよく考えてください。僕らのメンバー6人いますね。
はい、
僕は今そこは断りますって言いました。
はい、まあスコットは OK だよ。
あ、確かに。
だってこれだから、グラマー、
残りの
我々のグラマース連合は OK。
マルコさん、それ、
いや、ソウコさんも多分 OK だよ。あの人ノーって言えないから、女性
は。
言えない。ソウコさんノーって言えないから。
多分でもニコニコして去ってくるんじゃないですか。
いやいや、多分ね、ノーって言わない。絶対、俺は、確信持ってる。
やばい。
専務は、
いや、もう無理でしょ。
専務は絶対無理。うん、もうね、なんだかんだ、なんか言い訳して、うん、ね、もう、金だけ払って逃げるみたいな。
間違いない。
マルキーは、その時の気分だから、分かんない。
うん、
問題は、あれだよ、これで2勝2敗や、3勝、2勝5、2勝3敗ぐらいでしょ、これ。コンチャン次第でイーブンになるから、負け越しが決まるけど。
僕はちょっと
嘘だろ。
感謝の気持ちを、
肉体、
感謝の気持ちじゃないです。
肉体で返そうと思わない。
肉体ではちょっと返せないかな。いや、さ、相手によりますよ。
いや、そうなんだけど、うん、じゃあ仮に僕のあのお友達が全てやったらどうする。全てやってくれたらどうする。
そしたらそしたら
あれなら OK なの。
うん、いや、だ、違う、あの、そうですね、はい、さすがになんか本物でしたからね。
いや、
あのタイのおばちゃんは
本物だよ、あれは本物だよ。はあ、バディはすごかったよ。
ミシュランみたいな感じでしたね黒いミシュランみたいな。
ミシュランではないよ、あれ。いや、意外と、まあ、そんなにいないと、まあ、いや、まあ、まあ、ごめん
なさい。いや、でも、まあ、うん、まあ、わかります、うん、気持ちは。
はい、こんなミラクルがね、実は初日にしてあってですね、で、ますますやっぱりこんちゃんはやっぱり台湾と そのご縁というものをね。
いや、だからもう今回決めました。これで僕はもう一生台湾とはつながり続けるという。なる
ほど。離れられないよと、
はい、
なんなら裏切れないよと。
もちろんです。
素晴らしい。皆さん聞きましたか、このこんちゃんのこの覚悟というか。
そうです ね。いや、僕の覚悟じゃないん
ですよ。決意か。
僕の覚悟じゃなくて、それは台湾が僕に与えてくれたんです。
なるほど。与えてくれたご縁。
そうです。
なるほど。
そして皆様が、
はい、
皆様があってからのこうつながりですからね。
そうですね。これはそうですね。いや、今年もまたいろいろ台湾ネタを、は
い、お届けいたします。
話していただきたくなるっていうことにな
る。そして明日はいよいよ、
はい、また明日か。本当にあれですよ、選挙前の前夜祭。
そうですね。
ということなんで、いろいろ賑やかなイベントがね、うん、ちょっとまた 見ることができるわけです。結構選挙戦接戦なんでしょう、これ
なんかね
決まってきてる。
いや、僕の感覚では民進党って来世徳さんだとは思いますけど、はい、なんかね、あの世論調査によって違うんですけど、一番接戦のやつは国民党と3パーつってましたね、3ポイント。
じゃあその時のだいぶなんか気分とかで変わるとか。
そうそうそうそうそう。
あれさ、またほらその我々がこの台湾に来る前の前の前の日か、あの中国があ
れね、
衛星ぶち上げたって話
あった。あれね、ようわからんのですけど、一応そのアラートを出したんですよね、はい、台湾政府がアラートを出したんだけど、うん、でそのまあ、なんだってミサイルとは言わないじゃないですか、
まあそうだね、
人工衛星とかね、はいはいはい、とかって言うじゃないですか、ロケットとかって、はい、でこれは多分本当だと思うんだけど、台湾政府がそのアラートを出したのはその衛星が飛んでいくんで、うん、その落下物に気をつけてくださいっていうアラートを出したんだけど、それをそのミサイルは撃たれたっていう多分勘違いをして、慌てた人たちが結構いて、うん、それも日本にも伝わってきたんだけど、はいはい、だから後から一応なんか謝罪文を政府が出したらしいんですよ、そういうことじゃないんですよっていう。ただそれも分かんないですよね、うん、結局その本物の人工衛星を撃ったんだけど、その事実としては人工衛星を撃ったんだけど、うん、それをどういうふうに報道させるかっていうのは、うん、ある程度工作ができるわけなんで、
まあ、ある意味与党はね、うん、まあ、今の民進と、うん、そういうことを仕掛けたっていう考え方もできなくな
るんですね。
まあ、なぜならばその前回の総統選の前の年の11月には香港の天笠革命があって、うん、まあ、これ別にあの民進党が何を仕掛けたわけじゃないけど、うん、でそのおかげで蔡英文が負けるって言われたのに、うん、圧倒的にやっぱり反中国の方がいいよってことで、うん、民主党が勝っちゃったわけでさ、うん、その時に俺覚えてるもん、あのそれこそ今回会った僕の友達たちと同じ人たちを4年前飯食ってて、うん、彼で僕聞いたんだよね。そしたら彼で言ったのよ、いや金が全てじゃないって言ったんだよね。金より大事なものがある、要するに中国と仲良くした方が金は儲かるけど、でもそれが全てではなく、それも大事なものあるんだよっていうのを香港から学んだって彼らは言ったんだよ。だ今回もまあその誤報であったとしても、多少そういう気持ちをやっぱりこう台湾の人に喚起させる効果はあったよ、ね、う
な、人間が気がします ね。
そうだよね。それ多分民進党が有利って話なんだもん
ね。有利なのは間違いないんじゃないですか、ね、その野党も分かれてしまったので。
でも今回第三極もいるわけでしょ。
そう、民衆党っていうのがあるんですけど、はい、まあ、民衆党は多分、まあ、絶対与党にはなれない。
なるほど。でも連立の中には入れる。
いや、入れないと思います。
あ、無理なんだ。
だって多分民進党が取ったら連立する必要はきっとないので。
じゃあ国民党
と連立するんだとしたら国民党となんですけど、結局その国民世論がやっぱり若い子たちが増えてきて、うんうん、国民党支持の人ってやっぱり年齢層が高い人が
多い。
で、民衆党ってそのカブンテツさんっていう民衆党の支持層は若い子なんですよ。
あ、なるほど。
だから国民党の老齢層と民衆党の若い層をガッチャンコしたら一番補完関係にあって良かったんじゃないかと思って野党を集結させようとしたんだけど、結局どっちが総統でどっちが副総統になるかで揉めて、もう完全に分裂
して、どっちもしかずになっちゃうんだ。そうそう、あ、なるほど。
そうそうそう。で、昨日だったかな、あの馬英九って言ったじゃないですか、はいはいはい、香港出身で、はいはい、台湾の総統、うんうん、彼が急に、いや、習近平のことを信じた方がいいよって急に言い出したんですよ。まあ多分彼も完全に買収されてるんですけど、そして慌ててその国民党の候補が、いやいや俺はそうは思ってないよって。
そっか、もはや国民党もその習近平
結構瓦解はしてると思います。
ああ、そうなんだ。なるほどっすね。
だけど民進党も民進党で苦しいところがあって、はいはい、多分もうその来世徳さんははるかにあの蔡英文に比べたら独立、もともとは独立派だったんだけど、多分もうもし総統になってもそっちには絶対行けなくて、なんでかっていうとそれはアメリカがそれはしてくれるな、でもアメリカと心中するしか多分ないんだと思います。副総統もアメリカのもともと大使の人で、はいはい、多分もう本当にアメリカと心中する覚悟かなという気はしてますので、なんかどちらも結構厳しい状態かなと思いますけどね。フリーハンドがないんだと思いますね。
そうか、ちょっとこれあの台湾の話ちょっと若干ずれるんですけど、小ネタとして、はい、習近平にあの兄弟がいるの知ってる？
誰ですか？
え、いるの？
習と見とくんですか？
違うそういうあれじゃなくて習近平にあの弟かな、お兄さんがどっちがいるのよ。その人の名前が面白いの。
何ですか？
え、習近平じゃん、その兄弟が習遠平。
おい、なんでお兄さんの方が
弟かお兄さんは分かんない。
弟じゃないですか。
近平近い平でしょ。お兄さんか弟か遠い平なんだって。これ小ネタ、これ本当なんだって。
だからこれあれじゃないですか、その中央を兄貴が治めて、
は
い、地方政府を遠平が。
ああ、そういうことか。だってあの習近平のお父さん ね、 ね、政治家だもんね。なるほど。まあちょっとそんなこんなに挟みますけど、まあ今週、まあ、1月11日なんですけども、はい、13日土曜日に、
はい、
あの台湾の総統選がありますんで、はい、
まあ、日本のニュースでもやってると
思う、はい、当然やると思います。でも結果はね、まあ、我々別にどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、まあ、それを見に来たと、
はい、
見に来たんですけども、その前にこういったミラクルがあったよと、いろいろとお話しされてね、
はいはい、
急遽音源を取らせていただきました。
大好きです、
はい、
台湾連
合、OK、素晴らしい。またちょっと明日改めてマルキーが合流した時に音源取りますので、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。